今日与えられましたガラテヤの信徒への手紙、ガラテヤという地名について教会に親しんでいる方は馴染みがあるかもしれません。トルコの南西部カッパドキアという観光地としても有名な、こう岩がこうテロンと溶けたような岩が奇岩ですね、有名なあのカッパドキアと言われる地域の少し西の方になる地域であります。このガラテヤ地方に初代教会の指導者パウロは生涯のうち3回の伝道旅行をしていく最初の第1回目の伝道旅行で訪れているのです。その時に、まあ、いつもそうなんですが、パウロは自分と同じ同胞ユダヤ人の、礼拝をする場所である会堂に行って、そこで話をします。なぜならばユダヤ人たちは旧約聖書のことを知っているわけで、いわばそれを土台にして基礎にしてキリストのことを話すことができる。そういうことで、まあ、そのシナゴグと言われる会堂で話をするような方法を取ったんです。このガラテヤ地方やこの後訪れるギリシャやマケドニア地方の町々にそういうユダヤ教の街道があるわけですが、そこにはユダヤ人だけが集まっているのではありません。地元のいわゆるユダヤ人以外の異邦人と言われる人たちも多く集まってきていたそうです。ギリシャやローマは、ギリシャ神話、ローマの神話などでも親しんでいる多くの神々があります。それは皆像を持っていて、神話がそこにはついております。ある意味では、そういう偶像の神々が満ち満ちている世界でありますけれども、やはり人間の生き死に絡んで、本当に人が生きるとは一体何なのか、人の幸福とは一体何なのかということを追い求めていく先に、多くの人はその偶像の儚さや有限さを見切って、この像を持たない唯一の作り主なる神を教え示す聖書に向かおうとしたわけです。ですからそのユダヤ教のシナゴグという街道には、ユダヤ人以外の異邦人のいわば道を求める人たち、信仰を求める人たちが結構いたようなのです。パウロがそういうところに行って話をしますと、そこでは今までは旧約聖書に記されている律法をきちんと守って、そして救いに至るという道筋が示されていたのに対し、いやそうじゃないだろうと、我々は一生懸命律法を守ろうとしても、守ろうとすればするほどにそこに罪があらわになるではないか、律法によっては残念だが我々は救われないんだ、そこに神は御子イエス・キリストを使わし、あの十字架という御業を通し、あがないということを通して我々を救ってくださる、ただ私たちはそのキリストを信ずる信仰でよいのだと言われていく中で、ああ、あれもしなくては、これもしなくては、もっとこうならなくてはという縛りから自由にされていく。そしてその救いに預かる喜びを皆がこう深く味わいしていくようになるわけです。そうやってキリストを信ずる信仰に導かれる人は、同胞ユダヤ人の中からも出ますけれども、そういう異邦人からもたくさん出てきたそうです。ただし、そのユダヤ教の街道の中でですね、このパウロの語る言葉、福音に反発する人たちも出てくる。何を言っている？旧約の律法、掟とは、神様から特別にいただいた宝じゃないか。これを意味がないものであるかのように言うのは誠にけしからんと。何を言っていると。 神の名を語ってですね、とんでもないことを言っていると言って怒り出し、そしてパウロたちへの攻撃を始め、ただしそこに真理性、真実がないのが明らかになるのは、結局どうやって攻撃するかというと、町のいろんな人たちを煽って、扇動し、ならず者たちまで使ってですね、パウロたちを攻撃していく、その方法論、手法に彼らの持っている本質が現れているわけです。パウロたちは大変苦労しながら、それでも語って、で、パウロたちの力ではなくて、もちろん、聖霊なる神の働きの中で教会が誕生してきました。ガラテアという町があるわけではありません。ガラテア地方です。そこにいくつもの町があって、その町々に教会が誕生していったんです。この人たちは、ある意味ではそういう弾圧、迫害を受けながら、信仰の道を歩み始めましたから、強い覚悟が、決心がそこにはあったでしょう。そしてそのために命がけで語ってくるパウロというこの伝道者に対して深い信頼を寄せたのです。ガラテヤ書のところずっとご覧になるとわかります。パウロ言うんです。あなたたちは私のために自分の目をえぐり取ってでも与えようとしたって。今日のところでパウロは自分の手で自ら手紙を書くって言ってますね。しかも大きい字でって。パウロはもしかしたらこう目が悪かったのではないかと言われています。そういうこともあって目をえぐり出してでもパウロのために与えようとした。それほどにですね、深いガラテヤの教会、諸教会の人たちとパウロとの信頼関係が実は最初に作られてた。ところがしばらくしてこのキリストを教えるというその指導者、教師として後から入り込んできた者たちが異なる福音と言われるパウロが言うものを教え始めるんです。君たちは確かにキリストによって救われる。がしかし旧約聖書に、まあ私たちにとっての旧約聖書、まあ彼らにとっては旧新約はまだありませんから、聖書にある律法はやはり大事だ。キリストを信ずるけれども同時に律法もやっぱり守らねばならない。そういうふうに教え始める人たちが後から入り込んできた。最初パウロと深い絆で結ばれて信仰に入った人たちはどうだったか。いや、それ違いますよって言って弾いたか。残念ながら弾いてません。そこにある意味では揺さぶられなびいてしまっている。なぜか原因を特定はできません。ただ考えられるのは、特に異邦人の人たちにとってこの旧約聖書、私たちが言う旧約聖書、ユダヤ人が大事にしてきたこの聖書、律法についてどこかコンプレックスと言いましょうか、あるいはユダヤ人に対する、神に選ばれた民としてのユダヤ人に対する憧れのようなものがやはり働いてですね、その言う言葉に耳を傾けてしまったようなのです。これは致命的な過ちでした。律法の中の一番代表格が割礼だったんです。体に傷をつけて、本来は神との契約の印だったんですけど、そういう人間の行為、行い、技によってそれがつかなければちゃんと救われないんだっていうことになれば、キリストの十字架の許しは 100% じゃなくなるわけです。あるカルト集団は、それこそ消費税じゃありませんけど、もう 8% になっちゃいました。 5% は、 95% はイエス様、あとは 5% はあなたがちゃんとやらなくちゃいけません。その 5% は永遠の 5% で、 霊感商法で山のような献金を積んだって、5% はいつまでも満たされませんし、どんな奉仕をしたって満たされません。まあ、そうやって金儲けをするカルトがあるんですけど、何かがそこに付け加えられることによって、キリストのあの十字架の許しは 100% じゃなくなる。あなたが 5でもいいです、3でもいいです、1% でもいいからやらなくちゃいけないってことが入ってきた途端に、キリストの十字架の意味は台無しになるんです。そして、キリストにある救いってものもなくなってしまう。結局は自分次第だってことになるんです。これはもう致命的な過ちだ。ガラテヤ書をぜひもう一度最初からじっと読んでみてください。パウロのこのガラテヤの人たちに対する激しい思い。自分の目をえぐり取って与えてでもしたいほどの深い思いを抱いてた、そういう人たちであるわけです。その人たちがこの救いから外れていってしまう。逸脱していってしまう。何としてもこれを見過ごしにはできない。彼は自分の戒心のところからもう一度語り始めるんですよ。ガラテヤ書見てください。多分ガラテヤにいた時も言ってるはずです。皆さん聞いてください。私はもともとはひどい迫害者でしたと言って、自分がいかにキリストに出会い戒心し、そして今に至ったか、コンコンと語ったはずです。でもこのガラテヤ書を見ると、もう一度それを語り直す。みんなもう一度聞いてくれ。そうやって、パウロのこのガラテヤの人たちに対する、もう激しい思いですね。強い思いが、このガラテヤ書の中にはこう、溢れ出してきていると言えると思うのです。ですから、今日のところでもパウロは、手紙の最後の最後でも、多分彼はですね、他の弟子に代筆してもらってるんです、この手紙を。でも、締めくくりのところは自分でペンを取って、大きな字で、これを書いてる、というわけです。そして、もう一度あの割礼の問題に、これでもか、これでもかってぐらい書いてですね、彼らは結局君たちに割礼を受けさせて、俺たちはこれだけのことをやったって誇ろうとしてるだけなんだ。でも私の誇りはキリストの十字架だけだ。他にはない、あってはならないんだ。と、もう一度もう念には念を押すようにパウロは言って、大事なのは新しく創造されることなんだ。こうやってここに生きる者の上に神の平和と憐れみがあるように。これで終わればある意味ではそかと思ってストーンと落ちるところなんです。ところが今日はこの17節があるわけです。これからは誰も私を煩わさないでほしい。私はイエスの夜勤を身に受けているのですと。平和と憐れみがあるように、牧会者伝道者としての取りなしと願いをちゃんとそこに祈っていった上で、それでおしまいになるのではなくて、もうこれからは誰も私を煩わせてくれるなという、一体これは何なんだろうかと。聖書学者たちはいろんなことをこう考えるわけで、夜勤というのはですね、迫害を受けたときに、例えば鞭打たれたときの鞭の跡とかですね、ナンパしたり強盗に襲われたりするんです。パウロはその時の傷跡をですね、このまるであの戦争の兵士たちがですね、戦争で負った傷を、弾の傷をですね、あるいは警察の刑事さんたちが、よくアメリカの ね、ドラマにありますよね。銃弾で撃たれたり、ナイフで切られたのは、ほら、ここでもこんなにある、ここにもこんなにあるってですね、自慢するように。パウロはですね、自分はこれだけの苦労をしてきたんだということを言わんとしているのか、違いますね。文脈から見てそんなこと言うわけがない。あるいはそういうものを追っているのを役人と言って、神様が自分には特別な権威を与えているんだ、もういい加減にしろと言っているかというと、そうでもない。では何なんだってことです。彼にとって役員ってどういうことなのだろうか。人の技の虚しさや儚さに気づかされて、十字架の許しを信じて洗礼を受けていく。そうやってみんな新しく創造されたものであるわけですけれども、パウロは役員を身に受けている、恐れているものだとさらに加えるのです。しかも、ここでの言い方は特別なんです。新旧約聖書も、私は天、イエスの役員をと記しています。私はというのをわざわざ入れているのは、これは元のギリシャ語でいわゆるエゴという、あの日本語にもなってますね、エゴイズムとかエゴイストとか、あいつはエゴだとか言いますでしょ。あのエゴの元になっているエゴというこのギリシャ語、私はという言葉が本当なら省いていい言い方のところをですね、あえて入れてくるんです。あえて私はと強く言ってくる。それはパウロにとってキリストのイエスの役員を身に受けているってことを強く本当に強調しようとする思いの表れだと言ってよいでしょう。役員というものは本来ならば家畜に、その所有者が自分の所有であることを分かるようにつけるものです。私は子供の頃は南米のボリビアというところに過ごしていて、大草原に牛が放牧されていて、ある季節になるとガウチョと言われる、いわゆるカーボーイですね、が馬に乗って何百頭という牛をどんどんどんどん奥地から集めて市場に出すことが年に数回あるんです。その時に牛はみんなお尻のところに焼き印がちゃんとついてるんです。その焼き印はそれぞれの所有者の紋章のようなもので、一目見れば誰のか分かる。私は子供の頃からそういう友達の家で、その牧場をやってるような家だとですね、生まれたての子牛のお尻のところにかわいそうですけど焼き印がジューッと押されるのを見てくるわけです。まあかわいそうです、痛そうですけどもね。ただ焼き印というのはどんなに大きくなっても成長しても変わりません。もちろんサイズは大きくなりますよ、変わらない。それを細工することができないです。ですからその所有者の牛なんだってことがとことん分かる印なんですね。この聖書の時代には奴隷にも役員を押すということもどうもあったようであります。ですからパウロは、まあ、家畜というよりはおそらく奴隷として、しもべとして、自分はイエスの役員を身に負うている、そう言ったわけです。この役員は何度も言いますが、いかにパウロが苦労して伝道したか、その証ではない。どこまでもこのパウロはキリストに完璧に所有されているものなのだということを表している。だからこそ前半の誰も今後は私を煩わせてくれるなというのも、もういい加減嫌になったからということではもちろんない、自分のためなどではないんです。 そうではなくて、最初から貫徹されている兄弟たる君たちガラティアの人たちのためなのだ。この道から離れてしまいそうになる兄弟姉妹に向けて、信仰ではない肉の技に頼り誇ろうとする者に向かってですね、パウロは懸命に戒めたり勧めをしたり勧告したりしてきましたが、最後は自分自身の信仰告白をこういう形で告白し宣言している。私はイエスの身、焼き印をこの身に覆っているものだ。これは自分勝手な宣言ではなくて、いわば私が覆っているこの焼き印、それは君たちも押されているのではないか。すなわち我々の共通の主人があるではないか。その主人こそがとことんしもべである我らのことを見てくれて、許し続け生かし続けてくださる。そこに罪や悪しき力に対する強さが与えられてくる。もう一度言おう、人の手の技の誇ろうとすることのいかに虚しいことか、いかに愚かなことか。夜勤をもう一遍お尻見ることができるなら振り返ってみろ。自分の主人がどなたであるか、そこに人は罪や悪しき力に対する強さが与えられてくる。自分が強くなるのではなくて、主人であり大牧者である主イエスご自身が強いことを知り委ねるからです。子供賛美歌で、主は我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじ、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、あの子供賛美歌、まさしく我弱くとも恐れはあらじ。私もイエスの焼き印を押されたものだ、主のものとせられている。この礼拝の始めの唱詩に詩編100編でも言ってるではありませんか。我らは主のもの、その民、その牧の羊なりって。これに立ち返っていく中で人は強くせられる。パウロはコリント公書4章で、司法から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないと言っています。まさにその言葉もここに呼応しています。私たちはキリストの焼き印を受けているものだ。私たちには死に勝利したもうたイエス・キリストが主人となってくださっている。この主人は、まことに面倒見のいいご主人様で、まあ、実に迷いやすい羊のようなこのしもべを、忍耐強く導き続け、必要を満たし、いや、祝福で満たしてくださる。私は、この私は、イエスの焼き印を受けているものだ。そうだ。私もだ、私もだ。そうこうして新たな賛美を歌おうではありませんか。